川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、人付き合いとかってね、
はい、
どうしてる？友達とかっている？
友達一応すごい少ない中で
けどいる、
いますね。
どういう、はい、その基準っていうの、
基準、
うん、別に選んでやってるわけじゃないんだろうけど、結果的にこの人とすごく仲いいっていうのはどこがいいからでとかっていう、その理由とかってのある？
やっぱり話が合うとかっていう。
年齢は、そうはどうなの？
年齢もほぼ同じ。
あ、同じぐらい、
はい、大体同世代。
学生っぽい話だなそれは。
まあそうかもしれないですね。
確かに、うん、でも3人ぐらい。
そうですね、3人ぐらい。
ああ、でもそうね、私もそうなのよ。友達少ないの、多分ディレクターさんもそうない気がしてしょうがないけどね。
こういう関係広いですよね、ディレクターさん。
広く浅いから分かんないよね。どういう気も、本当は深くね付き合いたいけど。
そうですね、う
ん、でもなんかほら、このポッドキャストもさ3人でやってるじゃないですか、
はい、
吉川涼子、市川隆、言えないけど名前ね、ディレクターさんね、この3人は変わってないじゃん。
そうですね、
すごくない？
すごいですね。
8年ぐらいですよ。
はい、
ということはこれは友達かな。
あ、嬉しいですね、友達。
そんな思ってないかな。
ディレクターさんなんかにやついてますけど
ね。にやついてるから多分そうだろうね。うん、そうそうそう、多分仕事だよって思ってるかもしれないね。
ちょっと寂しいですね。
寂しいね。でもそんな大したお金払ってないから、そういう意味では本当にね。でもほら、 YouTube とか見てて一人喋りやってると全然面白くなかったんだけど、一人その質問する、まあ、どうしたんだ、ディレクターさんなのかなみたいな人が入ってやるとバズるって人いるよね。僕もそのタイプなのよ。だから涼子ちゃんとはいえ、涼子ちゃんがいてくれないと無理だ。
嬉しいですね、
うん、だってね、あ、本当俺ゴルフの YouTube よく見るじゃないですか、
はい、
でプロゴルファーでね、なんかいちご農家の人がいるわけ。プロゴルファーなんだけどいちご農家兼業でやってて、まあ、どっちが本業なんか分かんないけど、でうまいの、やっぱりプロゴルファーだ、うまいしプロゴルファーなんだけど、でも僕が初めて見た時に、そのやっぱり質問をその人から投げかけられてやってて、それに対して答えていくわけ、僕とつと。俺はそうなんじゃないのみたいにやってて、ついつい聞いちゃうわけ。でもその人の動画をこうどんどん見ていくと、一人で説明してる、なんてビニールハウスみたいな、その農家の中で一生懸命このスイングについてとか説明してるのを見始めたらつまんないわけよ。でもなんかね、まだ1年ぐらいしかやってなくて、最初の半年ぐらいは違うなんかね YouTube やってたんで、それを一人で始めたんだな。そしたけど、自分でやったんだけど、なんか良かったけどもう一つだったんだろうね。それをもちろんお金も払ってると思うよ。でやってくれる人がいて、それでバズったっていう話とか、税理士さんとかで僕の好きな人がやっぱりすごいな、何十万って登録してる人がいてさ、ある人が言ってくれて、その人とのやり取りがあるからバズってるって言いながら、まあそれだけで儲かってるかってそんなことはないけど、もちろんその制作費とかかかるから、だけどそっちの方が喋れる人は多いなと思うとね、ありがたいね。
ありがたいですね。
吉川涼子もね、いなくなったら困るな俺も。
頑張りましょう、みんなで。
あ、そうね、頑張りましょうか。じゃあ行きますか、今日の話。
はい、今回は営業をしていく上でいろいろなお客様がいると思いますが、皆さんはどのように対応していますか。苦手なお客様っていますよね、というテーマです。
はい、これね、なんていうかな、奥は深すぎてね、実はこれ人なんて上辺を舐めたような感じの話で終わっちゃうリスクがあるので、そうはしたくないんだよね。したくないんだけど、どうですかね。なんか涼子ちゃんイメージ湧く、このある人の営業マンが苦手なお客さんいますよ、で実際に何がどうなんだろうっていうのって。まあ涼子ちゃんも苦手な人いるでしょ。
まあそうですね、
営業マンじゃないけどさ、
接客とかではやっぱりいますよね、
うん、でどうするの、そういう時って。
まあ我慢するしかない
ですかね。我慢するんだ。まあそうか、まあ、
受け入れて上司に相談するとか
ですかね。そうだよね。で僕もね、いるわけですよ、お客さんがね。で本質的にはいい人だし付き合いたいと思ってるんだけど、度を超えて言ってくる時があるんだよ、たまにね。それをあんまりその真に受けてやってカッカしててもしょうがないなと思って、なんとなく収まるかなと思って放っておくと、そこでまた火を吹く人もいてね、火を吹かない人もいるんだけど、火吹くか思いながら、多分雨降って地固まる的に僕はなるんだろうなと、じゃなかったら最初からこの人付き合ってないんだろうなと思いながらも、あー気が重いなみたいなね。でも究極気が重いなと思うには、そのぐらいまでの関係に行ってる人はそうでもなくて、本当に合わない人って最初から噛み合わない だけど、営業する上でやっぱ数字上げたいし、で例えば自分から見つけた人じゃなくてもたまたま会社の中で担当あなたやってるって言ってやり始めて頑張ってやってるんだけど、どうも合わないで、その、まあ、うちのね担当の人ある、ね、人がそういう相談事があって、じゃあそれはちょっとミーティングで話しますわみたいな。僕も LINE で返そうかと思ったんだけど、ちょっと LINE の言葉尻だけだと変にまた誤解されても嫌だったんで、その話はちょっとやめとこうと思って、で要はなんていうの、よくあるさ、いろんなお客さんいるからそうは言ってもね我慢しなさいよ的なことをやると全然その人にとってみれば解決策なんねえじゃん。
そうですね、確かに
多分本当に嫌なのよ。で前から僕が言ってるの、本当に嫌なお客さんには売らない方がいいよと、売ったら後で後悔するよと。でも最初これ難しいの、本当に途中の段階で嫌だって分かってくるケースもあるじゃないですか。
まあほとんどそうですよね。
あ、そうだな、最初の段階から嫌って人もいるじゃない。だけどそれはなんとなくさ、まあね、分かるじゃん、はい、でも途中からなんかこの人いい感じだったのに急におかしくなるな的な人もいるじゃん。
そうですね、
でもその時にやっぱり逃げ場を作っとくしかないんだろうね。売らない逃げ場をどうやって作るということしかなくて、まあね、よくは僕はこのポッドキャストで鈴木さんの話もするけど、鈴木さんも結構多くて、途中で苦手です私っつって、で苦手だけど喧嘩していいですかとか俺に許可を求めてきてた時があって、はい、まあ、最近あんまりないんだけど、で俺がいいよとかって話をしながら思いっきりやってっていう感じだったりするしたり、まあなんだろうね、やっぱりよくさ通販系の商品とかでクレームしたりするととか、あと飲食系のやつでクレームしたりすると、分かりましたお金貸しますとか、もう全面降伏的な話でいきなりもう解決しようとするマニュアルがあるんだよ今ね、
はい、
戦うなとそこはと。でうちは扱ってる商品がもっと高いからそういうわけにもいかない。だって分かりました全額返しますってわけにいかなかったりするじゃない。
そうですね。
でどうやってその落としどころを決めるかっていうことなんかを、まあ究極経験値の差なんだけど、なんだろうね、今日もだからそんな話を今日もうちの全体ミーティングの話でしながら、あの別にお客さんが悪いというもやっぱり価値観が違ったり、あとは言ってたよね、人によって態度を変えるとか言って、でもそれ普通だからね、人によって態度を変えない人の方が珍しい。私は変えない方だと思うんだけどね、媚びも売らないしあんまりその冷たくもしないし、でもやっぱり態度を変える人の方が多いよね一般的には。だからそういうところはなんだろうな、悩んでる人を見ると何を思う？経験不足かなって一瞬は思うんだけど、例えばさこう扱ってる商品とか、例えば不動産業の業者としての歴がまだ短いからそこの部分が不安だから悩むっていうケースもあるけど、違う商品扱ってても同じような感じなんじゃないって気もするわけ。
あ、そうですよね、
その人の特性を考えると。でもそれがその人の個性でありいいところでもあるから、向かないことはやらない方がいいみたいな話になるけど、究極接客業すべて何を扱っても接客業をしてたら起きる話っぽくない？
そうですね。
これって涼子ちゃんってあれだっけ、営業の仕事したことあるんだっけ？
営業はないですかね、接客ですかね。
接客業はあるの？
はい、
何をやってたんだっけ？
アパレルとあと受付ですかね。
あ、なんかさこの人やだなっていう人イメージいた？
まあ結構やっぱり変なお客様とかいらっしゃいましたよね。
どんな感じで急にいきなり何もなしに来るの？じゃなくてネチネチ来るの？
まあネチネチ系もやっぱりいますよね。
そうだよね、
この商品ちょっとさみたいな感じで、うんうんうん、どうしようもないこととか、
うん、そうだよね。でも最近逆の立場でお客さんの立場だったりするときにバイトだな的な感じで、この子に言ってもしょうがないなみたいな感じとか、クレームでもないんだけど相談事をしたけどこの人は堅くない拒否する人とかさ、でもうしょうがないな、違う人に、まあ、上司と呼ばれるような人に話を持ってったら あっさり通っちゃったみたいな話もあったりして、でこれ見たことかって やらなくてその人は多分なんか感情的に譲れなかったんだなと思うから、俺謝ったんだ一回、ごめんねさっきは言い過ぎてみたいな。そしたら向こうの人はいやいやというじゃなくて本当になんかその時の気持ちを吐露したらしく、これがね僕はねどうしてもねって言うから、ごめんごめんごめん、もう気をつけるわってこっちが言った、うん、めったに言わないんだけど、まあでもいろいろそういうのがあったりするよね。難しいな、なんだろうね、
個性もありますしね、人間のそれぞれの、
あるよね、
はい、
あるよね。だからこれってね、苦手なお客さん、苦手な急に喧嘩別れするケースもあるしね。
そうですね、仲良かったのにっていう、
うん、いろいろあるよね。だから人間さ穏やかな時は何も起きないじゃないですか、何かの 局面になった時に、こいつこんなやつだったのみたいなっていうのもあるじゃないですか。
ありますね。
これってどうです？僕もね、お客さんの中で、ね、この一言を言われいるのよ、心の中で。言えないけど、この一言を言ったら絶対にもこの人とはって思ってる人がいて、言われた。そしたらさ、ある人と共通、俺が紹介したんだけど、その人、いやもう最悪ですよねみたいな話にこの間なってたんだけど、やっぱそうなんだとか思って、だからねえみたいなね、それじゃない人になり、なりたいというか、これだから僕もじゃあ日頃からね、千人見たく千人のようにニコニコしながら生きてるわけではなくて、カットしたり文句言ったりいろいろしたりしてるから、思われてる、そう思われてるケースもあるんだろうけど、営業マンやってれば分かるようなことを、そこでそれを言ってくるんだみたいな、でそこに金を絡めてくる人もいるからね、まあ、最近だから思う、流してても流れないなって人がいてどうしようかなみたいな。 でも戦うスイッチに入ったら僕は戦うんですよ。それこそ弁護士さん交えてやってもいいよぐらいの覚悟でいた方が楽なんだけど、だってそこに行かないのよね。なんとなくのこのなんていうの、グミをぐちゃぐちゃ噛んでるみたいな感じ、なんかはっきりしないなみたいな話が多かったりするじゃないですか。だからそれはどう考えたらいいのかなっていうのが多分永遠の課題なのかもしれないね。
まあそうですね、その人によって対応の仕方も変わってきますしね。
そうそう、だからすごくいいなと思うと、ベタベタベタベタずっとやってると途中で、まあ男女も別れるからね、受け入れるのかな、どうなんだろう。まあ、親子でも自分に似てるなって分かってて、根本的には全然許してるんだけど、許せねえみたいなことを言ったりする時もあるじゃない、
ね、はい、
って思うと面白いね。でもそこのストレスってさ、殺人まで行くじゃないですか。
まあそうですね、
事件見てると、
はい、
だから怖いよね、本質的な話として。もっともっと、まあ、考えて結論が出るような話ではないので、対峙しながら一個ずつ納得しながらやって、それを分かち合える人が何人かでもいてくれたらホッとするのかなって感じかな。だって兄弟間でさ揉めたりさ、誰が親の面倒見とか財産の分与とかさ、不動産やってればあるじゃない。
ありますね、
金見てても親子は全然いいんだけど、兄弟になった瞬間に縁も切りたいぐらいのいるじゃん。
バチバチになりますよね。
バチバチになるじゃん、あれすごいなと思って。そうなんですよ、そこに他人が入ってくるケースもあるし、だからまあ弁護士さんが存在するんだろうし、だからそういうカウンセリングの人が存在するんだろうし、人間ってすごいね、だから全てを忘れて星を見に行けばいいとかね。
いいですねそれ。
そうあったらいいなと思うんだけどね。
ちょっとの食い違いで、
そうで分かり合って、なんかね、なんていうのかな、本当に分かり合えたみたいな時もあるけど、そこまで行ったらもう分かり合えないんだけどっていうケースも僕も経験したこと、僕自身がというよりも見てて、 PTA やってる時に親父の喧嘩がどこまで行ったら和解するんだろうと思ったら和解しなかった。
あ、結局しなかったんですね。
最終的にここまでやったらやばいと、もう修復不可能。女性の方がうまい、女性の方がなんとなく最後はうまいことこうフィルターかけて表面上付き合ったりするけど、男同士はできないんだなっていうことに気づいて、怖えとか思っていたりするので、本当にね、こう抽象的な話をしてなかなか分かりにくいんだけど、でもありますよね。だから人生、まあ、いいのかもしれないけどね、そっちの方が。外国人とね話してるともっとストレス溜まる。そもそも根本的にどこまでこいつを信用していいのかって話になるじゃない。で、難しいけど、その場で言わないとダメとか、あとそのハワイ島でレンタカー借りて、いきなり満タンじゃなくて、ガソリンが4分の1ぐらい減ってて、どうすんだこれとか思って戻ってきて、ちょっとなんとかしろっつったら、車買える以外はないよって言われて、それか走った分その最初入ってたところの差額を精算するっていうから、どうやってやんねんそれって思いながら、信用しなかったから車買えてもらったんだけど、もしかしたら今のシステム上ちゃんと後で見る、ガソリンのメーターがその1から8ぐらいまで分かれてて、ここの間だったらこのぐらいってなってるから、多分もしかできたのかもしれない。でもついついね、人の言ってることどこまで信用できるかなっていうと、ちょっと微妙かなと思ったりすることが多いので変えちゃいましたけどね。まあそんなつまんない話もありまあったりもしますけど、またちょっとねこういうこともあるなということかな。はい、
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。